7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。5月21日、月曜日、こんばんからの番組は初めにニュース。続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
Zulkifli Hasan 会長、国民覚醒の日に統一を強化するについてお伝えします。国民協議会の Zulkifli Hasan 会長は、国民覚醒は全ての異なる人類、宗教、民族性及びその他の背景よりもインドネシアの利益を優先させるメッセージとして考えています。国民覚醒は植民地主義者はもはや各地域闘争ではなく、団結して戦わなければならないという意識が高まっていることの始まりです。ゾルキフィアさん会長は5月20日日曜日にジャカルタでの記者会見で、国民覚醒のメッセージは現在の国籍状況、特にテロとの戦いに関連しているとみなされています。彼は統一することは強化すると主張しました。統一することで全ての国民がテロとの戦っています。彼によると、団結のメッセージは現在の政治都市面にも役立ちます。それでは次のニュースです。財務大臣、中小企業の所得税の改正がすぐに発行するについてお伝えします。スリムリアニー財務大臣は、中小企業の最終所得税率を規制する2013年45の政府規制の改正に直ちに発行します。スリムリアニ大臣は5月21日月曜日にジャカルタで、この改正では中小企業の最終税率は現在の 1% から 0.5% に引き下げられていると説明しました。この規制は、1組税年度の総売上高が48億ルピアを超えない事業所からの収入を受けている総税者に適用されます。それでは次のニュースです。国会の会長は、すべての国の予想に過激主義を戦いに呼びかけについてお伝えします。国会のバンバンスサティオ会長は、基本的は過激主義やテロリズムを教える宗教はないと述べました。インドネシアを含む世界の様々な地域にあたるテロ行為は、特定の宗教的教義の影響のために全くではありません。バンバンスサティオ会長は、5月20日日曜日にジャカルタで、急進主義とテロリズムの教えから家族と環境を守るために国家のすべての予想を呼びかけました。急進的な人々に自由空間を与えて、宗教の名前において急進的な行動や恐怖をするように他の人々に影響を与えることを許さないよう呼びかけました。彼はすべての当事者は警戒しなければならないと述べました。それでは最後のニュースです。 在カイロインドネシア大使館は、インドネシアは訪問するのが安全だと説明についてお伝えします。在カイロインドネシア大使館はエジプトの政府と人々にインドネシアの治安状況を引き続き説明していました。これはスラバヤ、シドアル城とパカンバルでのテロ行為の発生後、インドネシアに旅行予定の市民のための旅行アドバイスを発行する数十カ国に関連しています。在エジプトインドネシア大使ヘルミ・ファウジ氏は、エジプトの政府と社会との会合の機会に、インドネシアが安全に訪れることを説明すると語りました。ヘルミ・ファウジ大使は、最近インドネシア帰る学校で、アララのインタビューで、エジプト政府はインドネシアの状況を非常に理解されていると説明しました。彼らはまた、テロの後、セキュリティを復元し、状況を維持するように、インドネシアへの支援を提供します。ヘルミ・ファウジ大使は、エジプトはインドネシアに旅行する市民のための旅行アドバイスを発行しないと考えています。インドネシアのいくつかのメディアで報告されているように、アメリカ、オーストラリア、香港、ニュージーランド、シンガポール、マレーシア、カナダ、フィリピン、ブラジル、イギリス、アイルランド、スイス、フランス、ポーランドなどの旅行のアドバイスを発行した14カ国があります。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する LRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は110周年の国民覚醒の日を記念日で、統一の精神についてお伝えします。国民覚醒は団結、統一、ナショナリズム、国の独立のために戦う感覚と意識が高まる期間です。インドネシアでは国民覚醒の日は5月20日に祝われています。この日に110年前に、正式に1908年にスートモ博士といくつかのストビアの学生はブリュートモという青年組織を設立しました。40年後に、正式に1948年にスカルノ大統領は5月20日に国民覚醒の日として決定しました。ブリュートモは社会的、経済的、文化的で政治的ではない組織です。ブリュートモの設立はインドネシアの独立を目指す運動の始まりとなりました。ブリュートモはインドネシアの人々が初めて団結と統一の重要性を認識したことを示す指標になりました。インドネシア人が高貴な理想を達成したいとき、統一がキーワードです。ブリュートモは部族、宗教、団結の起源を見えずに集まり組織することによって、最終的に独立の指導者となったナショナリズムの発展を促すことができる例を提供します。当時の社会で団結する意識が成長しないとどうなるのだろう。現在110年後にインドネシアは他国と並行して偉大なかつ先進国に成長しました。完璧ではないが、インドネシアの人々は経済、健康、教育の向上という形で英雄の戦いの結果を楽しんでいます。ブリュートモは団結の重要性を認識した数人の人々によって設立されました。少数人の人々のうち、統一の挑発が広がって、インドネシア国家が独立を達成するための資本になりました。110年前、精神だけを持っていたインドネシア人が共通の目標、すなわち独立を達成するために統一することができれば、今は統一の精神は強化し続けるべきです。 リスナーの皆さん、これで コメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1927年5月21日にシャールズ・リンベルグは大西洋を渡ることができたことから始めます。アメリカのパイロットチャールズ・リンベルグは止まらずに飛行機で大西洋のを一人で渡ることができました。彼は単純な飛行機でニューヨークの郊外にあるロゼフェルドフィールドから出発しました。彼は 5800km の距離で大西洋を渡ることができ、フランスのボルゼ空港に着陸して20万人の人々に目撃されました。シャールズ・リンベルグは欧州に着陸するためアメリカから33時30分ぐらいかかりました。最後は1998年5月21日にスワルト大統領の辞任を発表したことについてです。ムハマド・スワルトは1966年から1998年までの期間にインドネシアの第二の大統領でした。大統領になる前にスワルトは大将の最後のランクで日本とオランダ占領中の軍事指導者でした。新秩序と呼ばれる体制でスワルトは32年間を支配しました。しかし1997年の半ばから始まって金融危機と政治情勢が悪化していたことで1998年5月21日にスワルトを辞任させることを強制し、当時の副大統領ビジ・ハビビーに権力を渡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日はインドネシアのバティック産業は世界市場をリードするについてお伝えします。インドネシアのバティック産業は国家経済の原動力となるように世界市場を支配しています。これは2017年にバティック輸出とバティック製品の実績は5846万アメリカドルを達していることです。収容先の国には日本、アメリカ、欧州が含まれます。産業省の中小企業局ガティ・ウィバーニンシ局長は5月17日木曜日にジャカルタで、国内のバティック産業は国際市場で競争力を持っていると述べました。インドネシアは世界のバティック市場を支配する市場リーダーになりました。ガティ局長は、世界のアパレル製品貿易は現在4420億ドルに達したと述べました。この機会は全国のバティック産業が市場を拡大する絶好の機会になって、バティックをアパレル製品の原材料の一つとして考えると説明しました。ガティ局長によると、インドネシアのバティック産業はインドネシアの101位のセンターにまたがる中小企業センターによって支配されています。この数字から従業員の総吸収量は 1万5000人に達しています。政府の努力が輸出、志向の労働、集約、生産業を奨励しているため、この可能性は引き続き高まっています。産業省は人材能力の向上や製品品質の向上など、いくつかの戦略的プログラムを実施しています。さらに国内外のプロモーションや展示会のほか、標準化、機器、生産設備の円滑化にも取り組んでいます。ガティ局長によると、彼がインドネシアバティック財団と共同で行った活動の一つは、ジャカルタで第12回バティック文化展を開催することです。この展覧会は国内のバティック職人の優れた作品を宣伝することを目的としていることに加えて、中小企業によって支配する市場を拡大するためです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、ペソナインドネシアの時間です。今日は中部ジャワ州のルクデラの伝道をご紹介します。リスナーの皆さん、インドネシアの一部の地域はラマダの聖月を歓迎するために行われている伝統があります。その一つは中部ジャワ州のスマラン市のルクデラの伝統です。ルクデラの伝統は1881年以来行われており、これまでスマランの人々によって行われてきました。今日のルクデラの違いは、ダンス、カーニバル、ドラマ、宇宙である人々のパーティーです。リスナーの皆さん、ルクデラの名前は打たれたドラムの音であるルクと、花火の爆発音であるルから来ました。この名前はドラムで始まり、宇宙で終わる断食マーカーです。この伝統はラマダの断食中期が近いことを人々に思い出させるために開催されます。ラマダの断食中期の前の週には、さまざまな商品を販売するショックマーケットがあり、このフェスティバルに関連したワラケンドマスコットがあります。リスナーの皆さん、ルクデランは断食の1日前に終了し、ルクデラン伝統のトップイベントは文化的なカーニバルでいっぱいです。この文化的なカーニバルは通常スマラン市庁舎から始まります。開会式の後、市長はスマラン市のカウマグレートモスクへバンダナラン軍によって公営されている馬車に乗っています。そこに市長はワラクンドによって歓迎されるでしょう。ワラクンドは中国、アラブ、ジャワの民族であるスマラン市における民族多様性の文化的な変容を 表しています。リスナーの皆さん、ルッドラの伝統は1881年以来スマランの境のグループ化を発生するまでオランダ植民地の到着以来の激しい動きのため、スマラン人民の平和に対する彼の懸念に基づいて、キアイ・ラデマス・トゥマン君ヴォルバニングラッド県知事の政権で始まりました。ルッドラの伝統は統一されたマッチタ区別なし挨拶されるために、喜びの雰囲気の中で社会全体を集めることを目的とします。また、モスクの今元の県知事の合意に基づいて、ラマダの断食時期はじめに県密集かつ同時に確認することができます。リスナーの皆さん、これでウソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は RRI 海外放送局のボイスオフインドネシアと教育文化省の言語開発教育局の協力で提供しています。今回はムニェワスペダ、日本語で自転車を借りる時の会話をご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはムニェワスペダ、日本語で自転車を借りる時の会話を聞いてください。
Saya mau menyewa sepeda.
Silakan Pak. Mau berapa jam?
Berapa harga sewa per jamnya?
₹40.000 saja.
Satu jam saja.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。スペダ、スペダ、日本語で自転車、自転車。ムニェワ、ムニェワ、日本語で借りる、借りる。Saya mau menyewa sepeda. Saya mau menyewa sepeda. 日本語で私は自転車を借りたいです。私は自転車を借りたいです。Mau berapa jam? Mau berapa jam? 日本語で何時間借りたいですか？何時間借りたいですか？ Berapa harga sewa per jamnya? Berapa harga sewa per jamnya? 日本語で1時間あたりの賃貸価格はいくらですか？1時間あたりの賃貸価格はいくらですか？ Satu jam saja. Satu jam saja. 日本語で1時間だけです。1時間だけです。乗り物 例えば自転車を借りるときにあなたは「saya mau menyewa sepeda」日本語で「私は自転車を借りたいです」と話すことができます。あなたは「スペダ」日本語で「自転車」の言葉を「モビル」日本語で「車」「モトル」日本語で「オートバイク」などの他の乗り物に変えることができます。乗り物は通常時間あたり、日あたり、月あたりなどがあります。賃貸価格を聞くためにberapa harga sewa per jamnya? 日本語で1時間あたりの賃貸価格はいくらですか、または日あたり場合は1日あたりの賃貸価格はいくらですか、そして月あたり場合は1ヶ月あたりの賃貸価格はいくらですかと聞くことができます。レンタル時間を決めた後、あなたはSaya akan sewa satu hari saja. 日本語で1日に借りたいです。と話すことができます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Saya mau menyewa sepeda.
Silakan Pak, mau berapa jam?
Berapa harga sewa per jamnya?
Rp40.000 saja.
Satu jam saja.
Risna no minasan, kore de Indonesia go gouza wo owarimasu.
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン歌手ブルーリ・マランティカをご紹介します。それでは皆さん、まずはブルーリ・マランティカの曲スナンドゥン・リンドゥを聴いてください。 この曲はクロンチョンジャンルに再び歌われた古代ポップのジャンルの曲です。この曲は恋人と一緒に時過去のいい思い出につながる憧れのハーミングを歌っている人について語っています。忘れられない思い出が溢れる曲です。ブルーリ・マランティカはブルーリ・プスリマとしても知られています。しかしエンターテインメント業界では彼はブルーリ・マランティカとしてより知られています。強いボーカルのキャラクターで彼は音楽業界に人気を長い間維持することができました。それでは皆さん、次の曲はブルーリ・マランティカのハティ・アンタルカを聴いてください。
Thank you. yang selama ini aku sayangi.
このポップジャンルの曲は1994年にブルーリー・マランティカによって歌われました。このアー・リアントが作曲した曲は恋人と離れ再び会えないと約束した人について語っています。この曲はその後ブルーリー・マランティカに再びクロンチョンジャンルで歌われました。インドネシアのエンターテインメント業界でのキャリアの中で彼の最も人気がある曲はマワル・ブルドリーとアニン・マラムでした。このアンボン出身の歌手は2000年4月に西ジャワ州のデポクで亡くなりました。それでは皆さん、最後はブルーリー・マランティカの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Sayang, bukan aku.
aku tak ingin bersama dirimu. Kasih cerita cinta di antara kita masih terukir di dalam dada. Bila memang kau pergi, di manakah lagi akan ku cari pengganti? Bila kau tiada lagi, mungkin nanti cinta kita akan bersemi. Berikan kesempatan sayang, mungkin aku dapat mengambil suatu keputusan. Serasa tiada guna hidup ini bila kau dan aku bersama lagi. Untuk kapan lagi ada cinta di dada kembali di sini. Tak mungkin semua ini terjadi.
I'm sampingku. Lagu ini lagu kenangan yang takkan
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia またはツイッターのアットマーク VOI インドネシアおよびインスタグラムのボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。